黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。アーメン。ご起立ください。賛美の21番をもって栄光の主を褒めて歌います。21番です。8番です。それでは講読文28番、詩編127編を講読いたします。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。
主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい。
朝早く起き、夜遅く休み、勝利してパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。
見よ、子らは主からいただく修行、
胎の実りは報い。
若くて産んだ子らは 有志の手の中の矢。
いかに幸いなことか、矢筒をこの矢で満たす人は、町の門で敵と論争する時も恥を被ることはない。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、殿に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず。聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英177番です。177番をもって栄光の主を褒めたたえます。 のために小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈りみなをあがめ賛美いたします。愛、憐れみ、許しの中に私たちを入れてくださり、恵みの中に私たちを入れてくださいましたことを心から感謝いたします。イエス様、私たちをその恵みの中へ導こうと、あなたが十字架にかかってくださり、私たちをあがなってくださいましたことを感謝いたします。今、十字架の師匠は現在も生きています。私たちが罪を告白し、そしてイエス様、あなたの十字架の国に私たちの罪を釘付けします。どうか主が受け取ってくださり、私たちからこの罪が離れていきますように、師匠によって清めてください。聖霊なる神様、私たちの助け主となって私たちの中に住んでくださいますことを感謝いたします。私たちは、私悪くない、高慢、この大きな大きな罪を抱えながらもあなたにあって生かされていることを覚えます。聖霊なる神様、どうかこの罪を抱えながら生きるのは苦しいです。どうか私たちの罪々を光に当ててくださり、あなたの時至って悔い改めに、告白に、悔い改めに導いてくださいますようによろしくお願いいたします。そして罪を下ろして、イエス様、あなたの小道を歩きたいと願います。今日も私たちはあなたの御前に私たちの追ってきた荷物を下ろしました。そしてイエス様、あなたの十字架を追いたいと願います。私の荷は追いやすくとあなたは言われました。主よ、どうかあなたの荷を共に追うことができますように、助け導いてください。また私たちの愚かさを捨てたいと願います。踏みつぶしても踏みつぶしても他人事のように踏みつけているこの愚かさを許してください。踏みつけているこの悪しきものについては、私が持っているものなんです。主よ、どうか私が持っていることを認識して、踏みつける、手放す、憎む、この感情を私たちのうちに呼び起こさせてください。そしてこれを捨てた時のこの素晴らしい喜びと平安が私たちにやってくる、その将来と希望の計画を私たちが喜んで受け入れて突き進むことができますように、主はあなたが助け導いてください。今日恵みをいただきたくて、恵みをいただきたくて私たちはここに集いました。どうかこの主日礼拝でいただける大いなる大いなる恵みを、今日あなたを求めたもの、主体求めたものにあなたがダウンロードしてください。
御
霊様、一人一人に語りかけてください。
アー
メン。一人一人に注いでください。
アーメン。
その注がれた油塗りによって、主よ、あなたの言葉を直接いただきたいのです。どうぞ主よ、あなたが働いてくださいますように、今一度思い心感情をあなたの王座へと向かわせてください。
アーメン。
御言葉を語られます働き人の上に、大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。特別な主からの、天からのダウンロードを持って、豊かに大胆に語り継ぎ知らせることができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。
アーメン。
そしていただいた御言葉が今週1週間の命となり光となりますように、どうか命となり光となって、私たちが恵みの中に入り込んでいくことができますように、飛び込んでいくことができますように、助け導いてください。
アーメン。
イエス様はすでに光となっております。この暗闇のある私たちの部分にもあなたが光となって来てくださいました。どうかこの大いなる光を私たちのものとし、大いなる命を、誠の命を私たちのものとして一週間生きることができますように、助け導いてください。
アーメン。
最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の245番です。245番です。 のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記16章です。創世記の16章、創世記16章、はじめに1節から3節を宣言させていただきます。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて、夫アブラムに妻として与えた。アーメン。一言お祈りいたします。アレルヤ、我らの愛する主イエス様、この聖なる主日、我らはあなたを求めて、あなたに期待しつつここに集い、またインターネットの回線を開きました。どうかあなたがこのあなたを求めし、一人一人に応えてくださいますように、我らの思い、心、体が本当にイエス様、あなたを慕い求めるほどに、あなたが応えてくださる主であられます。ゆえに我らは今日も期待しつつこのところにおります。主をお語りください。しもべは聞きます。また取り継ぐしもべらの唇をあなたが豊かに用い、あなたが支配し、そして今あなたの御心そのものをいただき尽くすこの時とならせてください。これからの始めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。この幸いな主日を感謝いたします。主日、主と出会う日、イエス様は今日も御言葉を通して私たちと出会ってくださいます。アブラハムから今私たちは恵みを受けております。信仰の先祖です。私たちはこのアブラハムに習うものとして、アブラハムに受けられたその恵み、命、祝福、これを本当に豊かに勝ち得るまで、本当にこのアブラハムから徹底して学んでいきたいと思います。でアブラハムに3つのところから離れなさいと言われましたね。本土、親戚、父の家、すなわち世からです。自分が生まれ育った世の方法、世のやり方、世の人々、そこのやり方から離れて、そして神様が示される地に行きなさい。行って、そしてそこに留まって、主を礼拝する日々を送るなら、どんどんどんどん祝福されていく様を、私たちはもう、何度も何度も聞いておりますね。7つの祝福を得て、そして、ね、ついに、9人の王にも勝る、ね、その力と富を、ね、得て、もうこれ以上、ね、こんな、ね、お金とか力とかそういったものは、ね、もう十分で足りてますしよう、ね、子供をあなたがくださらない、私 の,、ね、そのこのせっかく得たものはしもべの手に渡ってしまうんでしょうか。いや、そうじゃない、あなたの身から生まれる子供が、ね、それを受け継ぐんだ、ね、ということで、前回、ね、15章の方から、神様が契約を結んでまでして、そしてあなたの子孫を本当に増やそう、空の星のように増やそうということを、ね、前回見ました。で、アブラムは、ね、それを信じた、ね、それが彼の義とされました。で、なんですけれども、まあ、今回の16章において、その、ね、せっかく神様から、ね、いただいたその約束をですね、これを自分の方法で解決しようという、ね、その、目論みがもくもくと湧き出てしまうんですね。このアブラハムの失敗、これは、ね、 外部からの失敗ではありません。外部からの攻撃、それは強いですけど、しかし内部から湧き起こってくる誘惑とか、こういうふうにしたいという思い、これなかなか厄介なんですね。アブラムとサライが、ね、この度失敗してしまう、その失敗の源は、ね、彼自身の中から、ね、本土親戚父の家、ね、それを、ね、本当に彼らの内側からですね湧き上がってきた、その今までの生き方パターン、あるいは世の中で通例とされている、その解決方法、そちらの方を神さんに相談もせずに、そちらの方を、そのやり方を、ね、取ってしまうんですね。
今日ですね、この御言葉を通して主が私たちに教えてくださるの、物には表と裏があるということなんですね。私たちという本体があって影がありますよね。で、私たちの見えてる表があって、見えないね、見えない私たちの内面というものもあるんですね。御言葉もそうだと言ってるんです。詩編一編、これが詩編一編になって幸いなものはということで、3つの図というものをイエス様は私たちに教えてくださいました、ね、一緒に歩んではならない人と歩んじゃダメだよ、ね、一緒にとどまってはならない人ととどまっちゃダメだよ、一緒に座ってはならない人とね、同じ席を設けて座っちゃダメだよ、ということを私たちに教えてくださったんですね。これをね、見事に見事に成功したのがアブラハムなんです。そしてアブラハムが本当に歩んではいけない東西南北を歩みましたね、最初。そしてとどまってはならないあっちこっちにとどまりましたね。座ってはならないところに座っていて、しまいには自分のね愛する妻をね寝取られるような状況にまで陥ってしまった。でもそこにね、このサライを本当にけなすことなく、神のアブラハムに予言された通りのことを成就するために主ご自身がサライを守ったんですよね。そして守られたサライ、そしてまだこの妻のゆえに得てしまったこの恥ずかしながらの財産、それをもって彼は本当に歩んではいけない道を離れて、とどまってはならないね、その土地を離れて、居座ってはならないエジプトを離れて、一番最初に自分が神様に命じられた場所に戻りました。戻ってアブラハムが実践したのがね、歩まずとどまらず座らず、これを実践したんですよ。そしたらこの歩まずとどまらず座らず、これ実践したらね、どんなことが起きたかっつったらね、実践したらこんなことが起きたよーって何にも聖書書いてないんですよ。書いてないんだけど、得ているものをね、アブラハム自身が言っているんですね。神は気前がいい方だから、アブラハムに与えたもの、それをね、私がこうやってあげたんだぞ、私がこうやって授けたんだぞ、私がこうやってくれてやった、言わないんですよ神様は。なぜ、天地に満ちているものはもともとね、私たちのために、私たちに与えようとして作られたものだから、もう主ご自身がね、得て得て幸せになるということはあなたたちの権利だと主は思っていますね。だから与えてあげても、くれてあげてもね、授けてあげても、何してあげても、主はね、私があげたんだよ、私があげたんだよというね、このね、もういかに自分があげたんだからね、アブラハムペコペコさせてとか、そういうことが一切ないんですよ。くれてくださるこの主の気前良さ、これをね、アブラハムを学ぶにつれて私はすごくわかりました。歩まずとどまらず 座らず、この3つを、彼が実践した時に、彼には彼と共にであるならば命知らずに挑む、ね、同盟を結びたがる人たちがいました。歩まずとどまらず座らずを実践したからです。次、彼はですね、9人の王様からプンドった戦争の戦利品の価値を彼自身がこう言ってるんですね。靴紐一本にも満たない、糸一本にも満たない。だからそんなもんもらって、靴紐一本もらってね、紐一本もらって、今私が得ているものを全部私がアブラハムに得させたのだ、そういう口を叩かれるの嫌なんで私はいらないと宣言するほど、アブラハムは世の富もね、アフルンばかりいただいていたということなんですね。じゃあアブラハムが表立って歩まずとどまらず座らずを実践したら、表立ってアブラハムには祝福があったんですね。どういう祝福がありましたか？表立って目に見える祝福としてね、命知らずの同盟を得たということと、本当にアブラハムの法則にね、火の中でも水の中でも、ね、パロの群馬のように入っていく318人のアブラハムの勇士たちがいたんです。そしてアブラハムの名前は天地にね、崇めるほど有名になりました。あなたの名前を壮大にすると言った神様の御言葉がここで成就されてしまったんです、ね、だから表立ってやったことに対して神様は表立って祝福をして、そしてそれを実体化してくださることによってアブラハムにね、現れた神様が私たちに今言ってるんですよ。あなたも思ってだって歩まず実行しなさい。あなたも思ってだってとどまらず実行しなさい。あなたも思ってだってね、座らず実行しなさい。そうすればアブラハムが今得ているもの、思ってだってアブラハムが手にしたもの、それはあなたのものである。皆さん信じますか？そうなりたいと願いますか？主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。その次ですね、これが表だった、歩まずとどまらず、ね、座らずだったんですよ。その次ね、本当に今までわからなかったね、見えない内面ね、そういうまだ歩まずとどまらず座らずがあったんですね。それが今日のこの御言葉なんです。どうぞ。
で、神様の御旨としては、このアブラハムとサラという信仰の男女、信仰の夫婦の間に生まれる子供を通して全世界を贖い、救いをもたらすというのが神様のご計画でした。決してアブラハムとエジプト女との間ではなかったんですね。本当に信仰の子供を産んで信仰の子育てをしていく、そのためにはまず父母が整えられていなくてはならなかったんです。だからまだ与えられていなかったんです、ね、この2節でサラが言ってますね。ご存知のように 主は私が子供を産めないようにしておられます、ね、よく分かってるじゃないですか。サラ、主が子供を産めないようにしておられる、じゃあ自分がまだ、ね、整えられていないんだって、お父さんで、ね、アブラハム、ね、もし今この時点で子供が与えたら、もうパーッと神様のことを忘れて、ああかわいいねかわいいねって、もう子供をおもちゃにするって、なぜ今皆さんに大金が与えられないのか、それを与えられたらもうパーッと神様のことを忘れて、ああよかったねよかったねって、そんな状況ではまだまだ、ね、主が与えられないようにしておられるということをわきまえて、しっかりと自分自身を整えるべき段階なんですね。
あのね、皆さんがね、経済的に祝福をいただきたいと思うんだったら、神様はね、皆さんと私にね、通常日常の家庭だから生活するに困らないことを保証しておられるんですね。それ以上のものを主から皆さんいただきたいと思うんだったら、皆さんがそれ以上のものをいただいた時というのは、 皆さんがいただいたものには責任があるんです。だからビジョンがないものは滅びると聖書に書いてあるんですね。だからこれこれが与えられたら、ね、その時は私がこれこれをしたいのですという心の願いがなきゃいけないんです。その心の願い何にもなく、ね、あの私を富ましてください、富ましてくださいって言ったら主がこう、ね、あんた富ましたらね、そのお金持って、ね、デパート行く、そのお金持って、ね、ハワイ行っちゃうよ、そのお金持って、ね、女に走っちゃうよ。ずっと言いましょうか、一日中言えるよだからね、歯が虫歯になっている子供がね、どんなに飴ちょうだいっつっても本当の親だったらね、叱ってね、絶対あげないんですよ。だから神様は私たちが目らんでいるその愚かなこと、悪の技に対して人間の親というのは子供にこんまげするの。ね。これ絶対あげたら悪いことするっていうことを分かっていながら、ね。こんまげして、絶対に絶対に今度はしないよね。絶対悪いところ使わないよね。と、釘を刺しながら心はね、絶対使う。で、口は釘を刺す。ということをしながら、こんまげをして与えるんですね。神様はそういうね、心を見ることをしない。これあげたらね、良くない、絶対に悪くなるということが分かった上でそれを与えるという心を見ることはしない。心を見るということはね、悪魔サタンがするんだよ。神様はしない。神は聖書に書いてあるよね、私はあなた方を試みないよ。テストをするって書いてある。ね。なんで？テストをする前に、ですね、問題と答え、ね、解き方、全部教えて、それが整えられていった時に、テストをして、そして必ず一階級上げていく。コエンで学びましたよね、階段式。ね。アブラムの時に学んだじゃない。階段で、ね。アブラムの信仰がこのぐらい育った時に、神様はアブラハムに本土親戚父の家を離れなさいとかね、何々をしなさいとか、そういうことをしてテストに合格するときにテストをしてアブラハムを昇進させてくださったのが主なんですよ。だから試みるのは悪魔サタンであって神様はしないということなんですね。だから皆さん、あのね、皆さんが何かが欲しい時というのは、その欲しいものが通常より上のものであるとするんだったら、そのものをいただいた時に、それが名誉であったら、ね、名誉を持って神の栄光のために働かなければならないことが、地位だったら、地位を持って神の栄光のために働かなければならない。富だったら、神の栄光のためにその富を用いらなければならない。これが神様なんですね。だから皆さんが通常のことを以上に何かを願いたいと思っているんだったら、皆さんの願っていることが叶った時にしたいことがあるかどうか、そこを皆さんね、絶対に確認しないと、そんな祈りしちゃダメだ。アブラハム、サラ、子供が与えられるという約束の御言葉をいただきました。で、子供以外のことは全部いただいたんですね。で、子供がなかなか与えられない、サラは、自分に子供が与えられないのは神様の御手が自分にね、与えられないようにと抑えているからだということを自分で信仰告白しているんですね。とするならば、ああ、なんかこれ、イエス様がこれちょっと止めてるなーって、私たちも言う時あるじゃない。これなんか、イエス様が止めてるなーって、これを、コエンでは、 ですね、聖なるエコルセンと私たちは学びましたね。行きたいところと止め、主が生かして止めたいところは別場所であったね。そして台風が起きて、そして行きたいところではなくね、島泊まりになって、そこで福音を述べ伝えて、その福音を述べ伝えられたその島は今もうほぼほぼね 100% クリスチャン。シトバウルが御言葉を宣言したね、そこは聖なるエコリシェによってとどまったその島はほぼみんながクリスチャンの島になったということが今ね証明されているんですね。だからなんか神の御手がね、こうなんか私たちを止める時というのは、私たちを邪魔するために止めるんじゃなくて、私たちに神様が生きておられることをね、明かすために神の御手が止めてるんですよ。ということであるならば、このサラのように、あ、神の御手が私の体を閉じていると思ってるんだったら、夫に言うなり自分が祈るなりね、主よ、私のね体を開いてください、私の体を開いてください、あなたのねこの体の上に置かれているこのあなたの御手を取り除いてくださいと祈るべきだったんですね。なのにその祈るということのために努力したっていうところが、この聖書にはどこも出てくるね。そんでアブラハム自身もですね、思ってだって神様に子供をくださいとね願い込んでいるところがない、そういう状況の中において何を考えたかって言ったらね、あなたの妻サラね、アブラームとセットになっているこの夫婦を通してね、主が約束の民を産ませ、そして産んで増えて地に満ちていくようにすると約束したのにね、アブラームの子であれば誰でもいいんじゃいい違う、アブラームの子で種であれば誰が産んだっていい違う。そこでね、大事な国々の母として処されていたね、サラを取り除いてしまったんですね。この私たちにはね、歩んではいけない考え方があるんです。とどまってはいけない考え方があるんです。座ってはいけないね、実行して、それでじっとその結果を待つね、居座ってはいけない私たちの思惑、こう考え方があるんですね。ダメですよ。なぜ今日のこの御言葉が大事かって言ったらね、思ってだった歩まず、とどまらず、座らず、これによって素晴らしい結果があったでしょ。次にね、本当に永遠なる約束、そのために神様はもう一つの歩まず、とどまらず、座らずを私たちに要求しておられるということを今日教えてくださっているんですね。御言葉でいただいたんですよ、アブラハムはこの約束を。とするならば、御言葉でいただいたものを昼も夜も口ずさんで、一点一画も間違えなく全部覚えて、そして妻ね、サラが提案してきた時、主からいただいたのはね、あなたと私の間で生まれる子だ、ダメだよと退かなければならなかったんですね。なのにアブラハムにはその御言葉、それをね、端から端まで覚えていて、そしてその覚えた御言葉に正当性を置く、覚えている御言葉に正当性を置いて、そしてその御言葉通りね、この規格ね、高さ広さ深さ、それを合わせていく、その信仰がなかったんですよ。一番自分が信頼できるそのサラを通してアブラハムが 罠に落ちてしまいました。ね、夫婦関係というのは夫にとって妻が一番のね災いの時もあるんですよ。妻にとって夫がね一番の災いもあるんですよ。どちらかの信仰が御言葉の一点一角も間違えない信仰に立つべきなんですね。そしてどちらかのその正確な信仰が相手が提案することに対して御言葉の規格ね、大きさね、色形、それをパッと見せて、これあなたが言ってるのはこの規格には合わないよということを私たちは言わなければならないんですね。信仰の先祖と称されていたアブラハムにそこまでの信仰はなかった。この下りを通して主が思ってだってね、歩まずとどまらず座らずによっていただいた祝福より、この内側でね歩んでしまった、とどまってしまった、座ってしまったことがどれだけ辛くてとんでもないことかということを今主が教えてくださっているんですね。今もその王を引いてね、中近東はトンパチしているんですよ、ね、イランとイスラエルだったら、イランはね今核爆弾が、できたらもうイスラエルを必ずねもう爆撃したいんです。イランだけではない、中近東全部だ。この時にサラが言ってしまったこと、それをアブラハムが御言葉に照り合わさないで受け入れてしまったこと、実行してしまったことによってこの結果が生み出されて、今に至るまで中近東の歴史、そして世界の歴史を蝕んでいる。これが私たちの裏信仰によってね踏み外した結果であります。どうぞ。
この、ね、子供がいないという問題が、ね、彼らのとっての目の前の問題でした。けれども子供が与えられるということは神様からの約束で必ず与えられる、ただ時間がまだ、ね、そういう時間ではなかったんですけれども、で、ね、彼らこの目先の問題を、ね、解決する、今子供がいない、子供を手っ取り早く得るんだったら何でもいいっていう、まあ、そういう思考になってしまっていたんでしょうかね。で彼らは子供を得るということで世の中の方法を採用してしまうんですね。あの当時流行っていたんです、この方法が。あの妻に制裁に子供がなかなか生まれないときはその奴隷女に代理で子供を産ませて、でそしてその子供をその制裁の、まあ、代理の子供とするという、まあ、そういうやり方が、当時流行っていたんです。でまあ、世の中的な問題解決方法だったんですけども、でそのために白羽の矢が当てられたのがハガルだったんですね。ハガル、彼女はエジプトの奴隷女でした、ね、エジプト人でした。エジプト、力で相手のものを奪う、そういう世界でした。ね、相手の妻が美人だったらもうその夫を殺してでも奪う、ね、というような世界だったんですね。力で奪う、あるいは、ね、富を使って奪う、あるいは、ね、自分の若さと美貌を用いて奪う、ね、アブラハムとすれば、その、ね、若い、より若い子供を産めそうな女性、ね、まあ、肉的な、ね、欲望あったかもしれません。でそれで、ね、アブラハムこの、ね、サラの提案、それを、ね、飲んでしまうんですね。この世の中の習わしを、ね、飲んでしまって、で、まあ、その結果、結局、先ほど解説が言ったように、もう本当に後々アラブ民族という、ね、この、本当に苦い根っこを残すことになってしまうんですね。でそれで、本当に私たち、これから気をつけなくてはならないのは、本当にこの世の中に苦い根っこを残さないために、ただ神様の方法、ね、それを、採用していくべきなんです。そして、彼女、エジプトの女です。このエジプト流の考えを持った人を 私たち教会の中、あるいは皆さんの家庭の運営の中、あるいは皆さんのビジネスの運営の中において、その人を養殖につけてはならないんです。アブラハムとサライが、ね、犯してしまった重大なミス、それは、ね、手っ取り早く子供を得るためにエジプト流の、ね、もうエジプトが染み込んだ思想の人を一家の中で子供を産ませるという養殖につけてしまったということ、ね、このために彼らはもう本当に後々、ね、苦々しい思いを、ね、これからずっとしていく羽目になってしまうんです。
皆さんもこの間違いを犯しやすいと思います。どういうことかって言ったらね、ハランからアブラハムが一家を連れて出るときに、男女の奴隷も一緒に連れて出たんですよ。そしたら、自分が連れて出た、そのね、家のものというのは、もう命知らず、ね、アブラハム一色、ね、そういうになっている人たちだった。だけど、なんでこのハガルを選んでしまったのかなと思ったら、サラにとって一番信用できる人としてハガルがもう成長していたんです。ハガル、サラはハガルを通して子供を産んだら一番素晴らしい子が生まれるだろう。私に従順なこのハガルだったら、産んでからもう後腐れないだろう、ね、そういう思惑があったわけなんですね。一番安心できる相手、そういうことでハガルを選びました。私たちも人生生きていて、ね、こういう失敗をする時があるんですよ。例えばの話、本当にクリスチャンも周りにたくさんいるんだけど、私にいつもイエスマン、はい、わかりました。そして私が必要な時はね、もう遠いところでも近いところでも一っ走り行って私が必要な仕事をさっとしてくれる。そして満足するような結果をいつももたらす。なおかつ減り下って従順、誰よりね、何をやらしても信用ができる。ということになると、クリスチャン、周りにいるクリスチャンより、その人のことがどうしても信用してしまう。アブラハムの年老いたしもべというのは素晴らしい信仰の持ち主でしたよね。イサクのその嫁探しに用いられた方ということなんだけど、サラのこのしもべ女奴隷というのはそのまんまエジプトの類を持っている、エジプトの習慣を持っている、エジプトの神々をねそのまま拝んでいる、そのような人なんですね。アブラハムの家で、その屋根の下で、さらにもう一番気に入られているということなんだけど、でもエジプトを忘れておらず、エジプトでの生活を懐かしむ、ね、そしてアブラハムの家において従順して、ね、身を低くして、ね、思って生きてはいるものの、心の中ではエジプト方式が良かった、息苦しい、嫌だ、そういう思いがあった人なんだけど、本当につべこべ言わずに使えることを表立って忠実にすることによって、女主人サラから信用を得てしまったんですね。それで不幸な計画を練ってしまう。サラが自分の夫をね与えるくらい信用してしまったことがね、ことの発端なんですよ。だから自分と食物が同じじゃない、 ね、生活習慣が同じじゃない、望むところが同じじゃない、より頼むところが同じじゃない人に、ね、皆さんの、ね、大事なところを上げ渡してはならないということを今日このアブラムの 法則で主が教えてくださっているんですね。
でね、このサラの提案通りに、ね、ハガルを、ね、アブラハムに与えてみると、ハガルすぐに見ごもるんですね。あのアブラハムとサラのそれまでの結婚生活、ね、この時アブラハム85、86歳ぐらいでしたね。あ、85歳ですね、きっと10年って書いてありますから。で、夫婦生活、ね、もう何十年、という中において一度も、ね、子供を産めなかったサラが、ね、もう、ね、ハガルに入った途端、ね、ハガルはあっという間に身ごもった。もう、立場台無しですね。で、ハガルは自分が身ごもったということを知ると、ね、もうエジプト根性がメラメラ早速、ね、噴出してきて、女主人を軽んじるようになったんです。で、それで、ね、アブラハムの方としては、生まれて初めて人生85にしてやっと子供が身ごもったという初体験にですね、ウキウキして、で、それで、ね、このハガルが突然態度がもう女主人を見下げるようになるほどのようなことになったのを、それを、ね、放置して、ね、そのまま何も言わないんですね。一家総出、ね、その使用人から奴隷しもべに至るまで、ね、アブラハム様おめでとうございます、ね、ハガル様おめでとうございますになってしまって、でサラもう本当に蚊帳の外になってしまったわけですね。でそれでハガルとしてはもうサラに勝った、ね、さあ果たしてこの競争ね、あのハガルが勝利したんでしょうかね、うん、子供が、ね、生まれたという面に、子供が、ね、あの新しくできた、ね、という面においては、ね、まあ、そういうふうに思われても、いや、ただ単に災いの根っこを一つ生やしただけなんです、ね、災いの木を植えただけにおいて、競争においてはもう本当に、ね、お話にならない、競争じゃないです。神様の御旨は信仰の夫婦が信仰の子供を産んで信仰の子育てをして、そうして世界に贖いをもたらす重要なイエス・キリストをもたらすということが神様のご計画だったのに、一切このハガルは関与できるはずもないような、もう本当に蚊帳の外なのはハガルの方なんです。サラは惨めな思いをしました。もう本当に若さにおいても、また美貌においても、子供を産むというそういう女力においても本当に劣っている自分を浮き彫りにして見てしまいました。あさってです。これ全部、ね、本当に茶番劇をみんな演じてます。神様の御旨、それは信仰の夫婦がしっかりと信仰によって子供を産んで信仰の子育てをして、ね、そういった世の中の方法、肉欲、ね、また若さ美しい女を、ね、めとるとか、そういったことは一切神様の計画にはないんです、ね。けれども、ね、結局、本当にこの一家の中がもう本当に総出で、惨めな思いを、ね、するようになって、しまいました。結局肉によってアクションを起こすこと、これは、ね、惨めさしかもたらさないんです。ね、まあ、夜中の、まあ、金融で、闇金ありますね。ちょっとお金を借りたら、ね、1週間で1割利子がつくよとか、ね、そういうところはあるんですけども、そこからお金を借りたら、ね、その瞬間不足的にはお金持ちになったかのような、ね、お金ありの状態になるんですけども、それは、ね、長い目で見れば、ね、お金持ちになった勝利者だというふうにはならないんですね。1週間経つごとに1割、1週間経つごとに1割、ね、もうどんどんどんどんその負債が積み重なっていきます。世の中の解決方法、これは闇金と同じです。利子がつきます。嫌な利子が、ね、どんどんどんどんついて、そして、ね、もう10週間後には、ね、もう2倍になってしまってとか、ね、そういう状況になってしまうんですね。世の中の方法、肉の解決方法、神様の御旨でない解決方法はみんなこの利子の重圧で苦しむ闇金と同じなんです。悪魔サタンは皆さんをそういうふうな借金だらけにしようと、ね、アルコールそうです、タバコそうです、ドラッグそうです、ね、また居眠り癖そうです、またガツガツ食べ癖、みんなもう闇金と同じように利子がついて、ついに支払わざるを得なくなってしまうことが起こるんです。結局、ね、アブラハム、サラ 本当に、ね、このハガル、ね、もうハガルに見下げられるようになった。そのことをもう本当に惨めな思いをして、ね、でアブラハム、あなたのせいですって言うんですね。まあ、サラが提案しておいて、ね、あなたのせいですっていうのは、まあ、一見するとちょっと理不尽な気もするかもしれないですけど、しかし、いや、アブラハム主人なんですね。皆さんも人生の主人は皆さんですね。ですから皆さん自身がマネージしなくてはならないんです。皆さん自身の人生、本当に神様の御言葉に従うか、それと世の法則、肉の法則、罪の法則に従うか、それは、ね、皆さん自身が、それを握っているわけです。で、結局、ね、アブラハム、ね、は言います。サラに、ね、ハガルはあなたの手の中にあるから、サラ、あなたはハガルを自由に好きなようにしてほしいよって、もう本当にアブラハムとしてはもうハッとしたことでしょうね。あ、本当に自分が、ね、間違っていた、本当に自分が、ね、こんな、ね、子供ができたということに浮かれてしまった。そして本当に自分がしっかりとこのハガル、女奴隷がしゃしゃり出て女主人を見下げる、これとんでもないことなんですね。皆さんの人生においても、本来皆さんが、ね、養って面倒見て、あげる立場のしもべ、あるいは、ね、その社員とか、あるいは、その子供とかが、ね、しゃしゃり出て主人を見下げるようなこと、これ、ね、放置してはならないです。決して放置していてはならないです。でないとそれが、ね、あ、ここまでやって親は何も言えなかった、じゃあもっとやっていいんだっていうふうにどんどん突き上がっていくんですね。で、それでアブラハムは、ね、さらにハガルを自由にしていいよってしたら、ハガルは、サライがハガルに辛く当たりました。辛く当たって、当たりすぎて、でそれで、ね、ハガルはもうこんなとこ折れないって言って逃げ出すんですね、ということになってしまいました。そもそものこの騒動、一家騒動、これは何が原因だったか、ハガル一人のせいじゃないですね。ハガルとしてはもうただ単にある時、主人の命令で、アブラハムのところに、行って、それで、入れなさいということだったので、言われるままにした。そしたら子供を身ごもった。確かに子供を身ごもったところでエジプト根性をメラメラして、高慢になったのは、それはハガルがいけなかったです、けれども、このように仕向けたのはそもそもサラでした。またそれを同意したのはアブラハムでした。そして、ハガルが高慢になったのを放置したのもアブラハムでした。で、それで本当に憤懣やるかたない思いで、きっとハガルは逃げていったでしょうね。エジプトの方面に逃げていきました。まあ、彼女の思いとしては常にエジプトだったんですけれども、ところが神様は恵み深いお方です。ハガルがエジプトに逃げている最中に主が見つかりを送って、ハガルに現れてくださったんですね。そしてチャンスをあげます。このハガルがもう一度アブラハムの家で平和な暮らしができるように、やり直せるように、チャンスをくださるんですね。で、見つかりがハガルに現れて言います。ハガルよ、女しも、ここに書いてあるんですけども、9節のところで、あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさい。そうです、女主人はサラです。ハガルはどういう立場か、女奴隷です、しもべです。ですから本当にこの正しい立ち位置に入りなさい、しもべであるならばしもべとして、また、主人のもがいるとするならば、そこに帰って身を低くしていること、これが、追い出されないで、そして平和にその中で養いを受けるコツです。しゃしゃり出て主人を、上回るような、バカにするような、見下げた態度を取るようなものは、追い出されて、叱るべき別者なんですね。1回目のチャンスが与えられました。で、それで、ハガルはこの時身を低くしてへり下るんですね。もう本当にあなたのおっしゃる通りにいたします、で、それで、その従順の態度をハガルが見つかりに対して示したところ、見つかりは祝福の約束を与えてくださるんです。あなたは子供を産もうとしている、イシュマエルと名前を付けなさい。イシュマエル、これは名前の意味は神は聞かれるです。神は聞かれる、 ですからあなたから生まれる子供イシュマエルは、ね、神は聞かれる、その子供が、ね、祈るならば神様は聞いてくださるという、その子供を与えてあげる、そしてその子供はもう大いなる、ね、民族となっていく、ね、どんどん増えていって民族となっていくという祝福を与えてくださいました。でそれで、さらに、12節に書いてあるんですけども、12節、彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう、彼はすべての兄弟に敵対して進もう。本当に、ね、この性質丸出しになってしまったのがイシュマエルの子孫なんですね。
ハガルに主が恵みを与えてくださったんですね。そのアブラハムの家において、アブラハムのね、その子孫まで身ごもってしまったということですので、これから生まれる子がこういう子だよということで、この予言されたことを反対に育てなさい、主はどんな悪人もね、生き直ってほしい方なんですよ。だからもう予言してるのね、あなたの子はね、こういう子だよ、こういう子が生まれるよ、泥場のような子が生まれるよ、それで人を全部敵対していけるよ、人も彼に全部敵対するよ、だからそのような性質にならないようにね、しっかりアブラハム方式法則でね、育てなさいということなんですね。イサク、イシュマエル見てください、正反対でしょ。なんで？やっぱ子育てなんですよ。ものは争って得るものではなく、ね、歩まずとどまらず、ね、そして座らずで得るということを、ね、しっかり教えているから、絶対にイサクも歩まずとどまらず、ね、座らず、その法則で生きていたので、イサクを聖書は何て言ってるんですか？柔和な人って書いてるでしょ。そして柔和な人で歩まずとどまらず、ね、座らずを実行していたので、干ばつの時に100倍の収穫に預かった。歩まずとどまらず、ね、そして座らず、これを実行したら、神様がね、アブラハムは自分で言ったじゃないですか、歩んでとどまって座って、イサクはあまりにも歩まない、とどまらない、居座らないので、神様が追いやるんですよ、神の望む場所へと、ね、だからどれだけこの歩まずとどまらず座らず、ね、これが親によって聞かされて、見て親のやることを見て、ね、それ学んでいったかということが、聖書は学ばしたよとか、ね、学んだよとか一切ない。そんなの全部書いたらね、天を広き神とし、ね、神とし、ね、海を住みとしても足りないって書いてあるじゃん。だからそういうことが事細かく書いてはないものの、イサクの立ち振る舞いを見ると、ね、歩まずとどまらず、ね、座らず、アブラハムの、ね、歩まれたその経歴からしてみると、実績からしてみると、イサクの方がもう本当に歩まずとどまらず座らず、そういう人だったんです。同じ親ですよね、イサクにとってもイシュマエルにとってもということなんだけど、それを受け入れるか受け入れないかはその子供の自由なんですね。だからイシュマエルは受け入れなかった、イサクは受け入れた、結果ノロバになった、結果ね、神の栄光の家系の子孫になったということで、結果が分かれていくということなんですね。 なんでこうなってしまったかって言ったらね、イスラエルは、ユダヤ人のお母さんからね、国際結婚して子供が生まれるとすぐイスラエル国籍をくれるんです。でもユダヤ人のお父さんとお母さんが異邦人の女だとね、国籍もらえないんですね、すぐに。なぜ？お母さんをトーラって言ってるんですよ。ね。ずっと子供にね、見言葉教育をしてる。だからその見言葉教育ができる母親がいる子供はユダヤ人として OK。間違いなく育つ。見言葉教育ができない異邦人のお母さんだとそれができないので、それはできない。これが見解なんですよ。だからサラは教育ができた、ハガルは教育ができなかった。そして自分が知っているあらゆることをイシュマエルに教えているわけなんですね。で、ハガルが教えられることはね、エジプトの類しかなかった。エジプトの誕生関係、エジプトの権力争い、エジプトのね、勝ち気、エジプトの悪賢さ、それが当たり前になっているところ、それしかね、覚えてないので、それを教えた。だからそれ以外は受け入れようともしないでアブラハムの家に置いてずっと過ごしてきたハガルだったんですね。だから皆さんの家で、皆さんの周りでその人が何十年いたってね、その人の心がね、皆さんと一緒にはいるもの、まあ、利益があるから一緒にはいるもののね、皆さんと同じことを目指す志がなかったら、結局どういう人だ？その人はハガルのような人なんですよ。そしてその人がね、手柄を上げたイシュマエルというのは今のアラブになってしまうね。表と裏がある。歩まず、とどまらず、座らず。これに表が裏がある。表はアブラハムがことごとくも勝利しました。でもこの裏というところでね、アブラハムは勝利できませんでした。原因は何？一番信頼できる妻の言葉を、一番信頼しなければならない神様の言葉をさっておきして聞いてしまったからなんですね。だから私たちは何をするか。鼻で息を吸っている者の中に完璧なものはいない。そのどんなに立派なことをね、つべこべ言ったとしても、話すことは自由だが、その言葉を成し遂げる力はないからだ。だからどんなに私たちに良いことを言ってくるとしてもね、完璧であられるね、パーフェクト、ビューティフォー、グッド、ここそのまんまであられる、このお方が与えてくださった御言葉、それを退けてまで、忘れてまでね、誰か信用できる人の言葉に酔いしれてはならない。これが今日この聖書の言葉を通して主が私たちに教えているんですね。皆さん覚えてください。歩まず、とどまらず、ね、座らず。これはね、パターンが2つある。ね、表のパターンは勝利した。ね、内なるパターンは勝利できなかった。なんで？目に見える人を信用したからである。ね、神様の言葉に照り合わせることもなく、ね、この人が言っていることは規格、寸法、高さ、広さ、深さ、色合い、形、これが本当に神が私に与えてくださった御言葉、約束の御言葉に寸法、規格が全部合っているかどうか、それを絶対にね、 測りもしないで確認もしないでそれでやってしまったゆえにイシュマエルが生まれ、ね、アラブ全体が生まれ、今も世界の歴史をね、もう揺り動かしている、ね、向こうでトンパチがあると世界がね渦の中に入ってしまうんですよ。
結局この3つの図、これ大事ですね。世の中の方法には最初から頼らない、ね、エジプト流の人を、ね、自分の大事な重要なポストに、ね、取り入れない、ね、ということを、ね、するべきです。そして本当にこの主の縄張りとしきたいから離れないこと、ね、この本当に外面的な、ね、3つの図と内面的な3つの図、ね、今日見ました。本当に私たちの中から湧き起こってくる、ね、思い、心、ね、意志、感情の中で神様の法則から離れたことはしないに限るんです。本当に、ね、世の中の思考に染まったものを、ね、支配の罪に据えてしまうと本当にそれが後々苦い根っこになって、このアラブ諸国が、ね、今生まれてしまっていたように、本当に私たちの中からアラブ諸国を出さないように、本当に信仰の、ね、夫婦で信仰の、ね、プロデュースをして、信仰の、ね、クリエイト、それを皆さんが仕事において、ビジネスにおいて、また家庭においてそれをしていって、そして本当にこの信仰の子育てをしたその子供を通して次世代をリードしていくべきなんです。どうか皆さんは本当にこの信仰の家を構築して、そして主の平安から一切はめ出ない、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。これから今日の御言葉を私たち自身の中にそっくり取り入れて、私たちは絶対にこのような失敗をしませんようにと、イエス様の御前において祈っていきたいと思います。この時間、本当に今まで私たちはこういったことをやってきました。だから信じたのに裏切られたということを私たちの人生の中において何度私たちは体験してきたか分かりません。信じたのに夫が裏切った、信じたのに妻が裏切った、信じたのに子供が裏切った、信じたのに同僚が生まれ、ね、裏切った、信じたのに、ね、親兄弟が裏切った、信じたのになんですよ、ね、信じたのに。なんで人を信じるということではなくて、神様が与えてくださった御言葉を信じるべきなんですね。そして信じなければならない人が現れた時、私と皆さんは神様が与えてくださった御言葉の規格にこの人が当てはまる人かどうかを、私たちはこれ寸法を測らなきゃいけないんですよ、ね、寸法を測らなきゃいけないんですよ。そうすれば私たちはね、この二の舞を踏むことなく、私たちはこの時代において成功できるわけなんですね。主は私たちにアブラハム、サラが、ね、踏んだこの二の舞、これを踏んではならないと、この答えとして教科書として、ね、私たちに今日この御言葉を与えてくださいました。だからこの御言葉を皆さん絶対に忘れないでください。そして今まで私たちはそうでありましたということを主に告白しつつ、これからはあなたの御言葉の寸法に合わせて人と付き合いますということをこの時間告白していきたいと思います。では私たちは祈っていきたいと思います。祈りましょう。主は聞いてくださる方です。主よ、
聞きたまえ、
砕けし心、折り返しのところ、もう一度主よ、砕けし心であなたに告白します。砕けし心であなたに告白します。 今まで主よ、自分で計算し尽くして自分にとって都合がいい人を選んで自分の大事なところをお任せしたことによって、どれだけ私たちはたくさん失敗をしてきたか分かりません。イエス様、イエス様、私たちの今までの失敗したことを痛く今日私たちは思いました。主よ、ああイエス様の御言葉の企画に合わない人物ことによって私は辛い思いをしてきたのだと。主よ、今日この御言葉を通して私たちは新たに生まれ変わりました。イエスキリストの御名と血と命と栄光によって新たに生まれました。この御言葉によって新たに生まれ変わりました。イエスの御名と血と命と栄光によって、主よ、私たちがこれからどんなに自分にとって都合がよく本当に自分に忠実で素晴らしい人が与えられているとしても、主よ、自分の大事なところをその人に、その人の信仰も確認せずにお預けすることがありませんように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で養ってくださったことを感謝いたします。イエス様、本当に大事なところを人に明け渡してしまったことによって、アブラハム一家に起きた不幸、そして全世界に及ばされているこの不幸なこの歴史、これを私たちが見て、代々とつく、代々続くこのような不幸な歴史を私たちのこの体では絶対に受け継ぐことはありませんように、イエス様、私たちの自分の都合にいい人を良いポジションにということではなく、ハガルのようなエジプトの考えが全く変わっていない、でも私の目の前では私に忠実で極まりない、そのようなものを大事なポスト、そして上げ渡すということではなく、イエス様、本当に神の仰せられた言葉、与えられている言葉に、何かの時には必ずその人物ことの寸法を測ることができますように、高さ広さ深さを色合いを形を測ることができますように、そして主の皆が崇められますように。337番賛美します。
390番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。390番です。 呼び出されたこの一人一人です。あなたが愛し、あなたが囲い、あなたが祝福を与えたいとしているこの一人一人、主よ、今日もあなたが豊かに報いてくださるように、一人一人がこの主日と呼ばれるこの日曜日という日に主の宮に集い、主の名が記された主よ、この御言葉、聖書の言葉に耳を傾け、そして本当にあなたの御言葉に従って歩みたいと願う一人一人であるゆえに、あなたが豊かに今週新しいこの始まった週が本当にあなたの恵みで満ち足りますように。邪悪な時代です。主よ、コロナがはびこっているこの世の中において、その中において守られ、あなたの身に従って歩み、そして本当にこの時代の中において坊主のごとく、主よ、このような時代の中において有力者となっていく、その幸い恵みを与えてください。あなたの御言葉に従って歩むこの一人一人が本当に神の国を立て上げていく働きへとますますどんどんと入り込んでいきますように。あなたにあって本当に忠実な弟子となり、あなたの忠実なしもべとして、あなたの御国を広げていく一人一人として用いられ、そしてそれぞれの任された仕事、任された事業がどんどんとあなたにあって発展していきますように、梅を冬を地に道をしていきますように、またその子育てにおいて祝福され、その子供たちが豊かに、主よ、あなたの御言葉に触れられて次世代のリーダーとなっていく子供たちでありますように。ケズスをその宮で満たしているものは幸いであると書いてあります。主よ、どうかあなたが一人一人の子供を本当に鋭い時代を貫く矢とならせてくださるように。また一人一人が本当に日々の生活において健康で健やかにありますように、一切の病を知ることはないように、癒されますように、力強くされていきますように、またこの世の中において力強き権威者、威力を持ったものであり、富んだものでありますように、どうかその幸い祝福を豊かに注いでください。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に557番主の祈りを賛美して後に祝祷いたします。
天にいます我が父よ、皆
ふよりつくり出し
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。お招きいたします。引き続きそれぞれが御前で主は祈る時を待ちましょう。